今日恵みをいただく御言葉は、雅歌書一章五節から八節までです。雅歌一章五節から八節。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの子ヤギを飼いなさい。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが世の中の飲み食いをしているうちに、また世の中の人々とあれやこれをしているうちに、私たちも黒くなっていってしまいますが、しかしあなたの御目はいつでも私たちに注がれて、私たちが黒くなってもあなたが私たちを美しいと言って召し出してくださり、私たちをあなたのもとへと引き寄せ、あなたの御国の王国の子にふさわしくますます整えて、いよいよ御国の花嫁として私たちを導いてくださるお方であることを感謝いたします。どうか今日あなたのその私たちを整えるその手立てを私たちがしっかりと知ることができますように、この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清くして、それぞれの心の畑をあなたが今しっかりと耕して、命の御言葉がまかれたならば、それをもって何倍もの実りを結ばせるように、主よ、今あなたがすべてを整えてください。あなたが直接御声をお語りください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この雅歌書、この一章は乙女の歌から始まります。で、まあ、前回は、4節までのところ、ちょうど出だしの部分、本当雅歌書の、まあ、概要的なところをお話ししましたけれども、彼女はですね、この今日の5節からのと7節のところで、自分は、黒くなってしまった、ということを歌っております。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。で、彼女はなんで黒くなってしまったか、その理由が、6節にあります。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。日に焼けて黒い、なんでそんなに日に焼けて黒いのか。それは母の子らが、要するに、自分の肉親の子たち、まあ、兄弟姉妹ですね、自分の兄とか、姉とか、それらが自分に向かって生き至って、ね、怒って、でそれで無理やり、彼らのブドウ畑の見張りに仕立てたんです。しかし、彼女は自分のブドウ畑は見張ることができませんでした。この私のブドウ畑の見張りに立てた、私を、まあ、ブドウ畑たち、ね、複数形が使われております。 諸々のブドウ畑、要するに自分の母の子供たちのブドウ畑を見張らなくてはならなかった。しかも無理やりに生き立てられて、怒られて、で、それらを無理やり見張らなくてはならず、しかしながら、彼女は自分のブドウ畑は見張りませんでした。自分のブドウ畑、自分の、これ、単数形のブドウ畑ですので、ですから、自分自身のブドウ畑は見張ることはできず、ね、本来、自分の面倒を見るべきブドウたちは見張れず、でも、他人の、ね、他の人たちのブドウ畑たちを見張らなくてはならなかった。で、それで、まあ、彼女は黒くなってしまった。太陽に、焼かれて黒くなってしまった。まあ、そういう状況ですね。それで彼女は黒くなった。確かに、黒い、日に焼けて黒いと、まあ、女性としての魅力が、なくなってしまうような、そういう、価値観が、まあ、当時のイスラエルにもあったようですね。でも、まあ、まあ、そういうわけで、まあ、彼女は、私をご覧にならないでください。そんなに見つめないでください。こんな黒くなってしまった私を見つめられると私は恥ずかしいです。そういうふうに彼女は思うんですけれども、でも、この6節、私は日に焼けて黒いのです。これ、直訳を見ますとですね、私は太陽に見つめられて黒い。だから私を見つめないでください。そういう形で、になっております。どうぞ、愛するあなたは私をそんなに見つめないでください。私は太陽に見つめられすぎて、黒くなってしまいましたから、言うんですね。確かに彼女、本来的に自分が見張るべきブドウ畑、ね、ブドウ畑といえば、ブドウといえば、イエス様がブドウの木で、私たちはその枝です。ね、豊かなブドウの実を結ぶべきが私たちの務めであるはずが、他の者たちの無理やりによって、もう生きり立てられて、本来見守りたい自分のブドウを見守ることができず、他人のブドウを見張って、他人のブドウの実りをいっぱい実らせる働きにさせられて、で、そして、自分のブドウは、ね、実らせることを育てることもできず、また自分だけがどんどん黒くなっていく、ね、そういう、状況、だったのが彼女の生い立ちでした。でもですね、彼女は、ね、黒いけれども美しいと言っております。彼女は自分のブドウを見張ることはできなかったかもしれません。彼女は黒くなってしまったかもしれません。でも、一つ確かなことは、彼女はずっと太陽に見つめられ続けていたということです。ね、私は太陽に見つめられすぎて、黒くなってしまった。ね、太陽、ね。神様によってずっとですね、見つめられていたんです。彼女がずっと自分のブドウを見張ることができず、自分のブドウの木を、ね、豊かな実りを結ばせるようなこともできない状況。ね、自分の実、自分のブドウ、それが狐に荒らされたりとか、あるいは手入れができなかったりとか、まあ、そういう間でも彼女はですね、ずっと太陽に、神様によって見つめられ続けていて、養われていたんですね。実を言うと、彼女の兄弟姉妹たちによって、ね、他人のブドウばかり見張って、他人の実りばかり豊かにさせて、自分はどんどん黒くなっていくだけで、何の実入りもないと思っていたところ、実を言うと、彼女はずっと神様に見つめられて、それで、この、誠の夫に、の目に留まるんですね。誠の夫、彼は、あなたは美しいと言うんです。私たちは自分で自分のことをなんか黒い、ちょっと恥ずかしい、あまり見つめられたくない、そういうふうに思うとしても、でも私たちのですね、自分に対する自己価値観、自分で自分を見つめるその評価、価値が問題なのではなく、むしろ、誠の花婿に、どう見られるか、誠の花婿が私たちをどう評価するかこそが大事なんです。いくら自分で自分のことを、あ、私は黒くなってしまったって思っても、でも、主がですね、私たちをどう評価されるかの方が大事なんです。彼女は、私は ケダルの天幕のように、ソロモンの幕ように黒いけれども美しいと彼女は評価しております。そうです、彼女を評価するのはなんか自分自身ではなく、むしろ自分を愛してくださるお方、ね、その評価こそが大事なわけです。八節で、この男性は女の中で最も美しい人よ、声をかけておられますね。ですからまず私たち自身がですね、その愛するお方、誠の夫にどう評価されるかが大事なんです。まあ、もっともですね、私たち自身いつまでも他人のぶどう畑を生きり立てられて無理やり見張っているようなことをいつまでも続けているわけにはいきません。この彼女の母の子供たち、まあ、確かに彼女たち彼らの方が、ね、彼女よりも、まあ、上の立場と言いますか、まあ、力強いから、だから無理やりに彼女を、勝手に彼女の時間とか彼女のエネルギーとかを、ね、食い潰してそういうことができるのでしょう。でもそれよりもさらに上なるお方がいるんです。このソロモンの画家において、この男性はソロモンという王です。はるかにですね、王であるからには自分の母の子らよりも地位が高く、もう、その彼女を自分のもとに、ね、召し出すのであるならば、その母の子らは手放さざるを得ないですね。ですから、本当に私たちが、誠の王に引き寄せられる時に備えて、しっかりとですね、私たちは日々、備えておくべきです。確かに、この母の子らは彼女に向かって生きり立って、無理やりに、ね、自分のブドウ畑の見張りに立てて、そして彼女を黒くし、時間を奪って、エネルギーを奪ってした、来たでしょうけども、でも彼女はずっと太陽に、ね、義の太陽なるキリストに見つめられ続けていたんです。でそれで、彼女は、この誠の夫、キリストに、美しいと呼ばれるまでになるんです。それは私たちも同じです。私たちも、ね、世の中において、無理やりに他人の畑を、ぶどう畑の見張りを立てて、もう肝心の自分の畑、肝心の自分の家、肝心の自分が築き上げていくべき家庭、それを全然持って見張ることはできない。自分の人生を全く見張ることができない。もう黒くなっていく。どんどんシミやそばかすが増えていく、そういったシミやシワ、そういった類ばかりが増えていき、ただ、なんか無駄に時間を潰しているような、そういう感覚があるとしても、でもそれでも皆さんはずっと太陽なるお方イエス様に見つめられ続けていたんです。この画家書の学びの時はですね、自分が黒くなってしまった、ある姉妹が、自分は本当に世の中において、世の人々にと一緒に飲み食いしているうちに、黒く罪に染まって、汚れに染まって、シミとかシワとかが増えてしまった。けれども、でも、イエス様は私を召し出してくださった。そして私たちを飾らせてくださった。それも、奥の前と導き入れるまでにしてくださる。そういうふうに、だから本当にそういう主イエス様を褒めたたえて喜んでおりました。確かに私たちもですね、本当に世の中において無理やりに世の人たちの罪の飲み食い、無理やりその中で、一緒にいたりすると、ね、その世の中の人が生きり立って、神の子たちを身勝手にこき使ってですね、で、それでいて自分は、自分の畑を見張らず、自分の畑を人に見張らせて、で、それで、もうどんどん、良くない方向に導いていく。そういう状況で、本当に私たち自身も罪に、ね、嫌な思いに満たされて、また、将来の不安とか、果たしてこのままでいいんだろうか、そういった不安に、支配されていく、いきそうなところでも、でも、主がですね、私たちのことを呼び出して、召し出してくださるんです。主のお呼びがかかるならば、私たちはそんな母の 子たちの生きりたちのそういう無理やりの、身勝手な労働に付き合わされることはなくなるんです。主ご自身がですね、主のところに嫁いでいくならば、 私たちはそのような、ね、黒さからも解放され、またそのような無駄と思えるような日々からも解放されていきます。どのようにしてか、彼女は呼びかけます。花婿なるお方に呼びかけるんです。何節で、ね、私の愛している人、どうか教えてください、ね、私の愛しているお方イエス様、呼びかけるんです。皆さんも呼びかけるならば、主は答えてくださいます。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう、ね、本当に呼びかけるんです。誠の花婿なるお方の周りには仲間が大勢おります、ね、羊を飼っております。で、その羊飼いたちの傍らで、なんで自分だけ顔覆いをつけた女のように、ね、なんか仲間外れにされているような、なんか自分だけ、いらないブドウ畑を見張らされているかのような、そんな、女となっていなくてはならないのでしょう、ね、そういうふうに、彼女は愛しているお方に申し上げるんです。一体あなたはどこで羊を飼っておられるんでしょう。どこでそれ休ませておられるんでしょう。なぜ自分だけ仲間の傍らで、こんな、顔を覆っている女のようにしていなければならないのですか、ね、そう申し上げるんです。すると八節で、その夫たるお方、花婿なるお方が答えられます。女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの子ヤギを飼いなさい。アメン。花婿なるお方は、私たちを女の中で最も美しい人よ、言われます。私たちは、たとえ黒くなっても、ね、世の罪、飲み食いで、汚れても、でもそれでも、主がですね、私たちのもと、私たちを導いてくださるなら、そうした罪の飲み食いから解放させ、また黒さからも解放させてくださいます。そのためにまず取っかかりはこの7節で、まず主に呼びかけることです。私の愛している人、ね、教えてください、ね、あなたの羊の群れ、そこに私もついて行かせてください。あなたの羊の、ね、群れの傍らで、仲間外れにされているようなものでなく、あなたのその群れの中に入れてください。そういうふうに言うと、主が教えてくださるんです。私たちを黒さから解放させてくださる方法、ね、また私たちを罪の飲み食いや、そういう黒くならざるを得ない状況から解放する方法を主は教えてくださいます。解放するばかりではありません。花嫁として整えて飾らせて美しく仕立ててくださる、ね、それが、ね、最終形です。冒頭では黙示録をお読みしまして、新しいエルサレムは夫のために飾られた花嫁のように天から下ってくるのを見た。夫のために飾られた花嫁。飾られる場所は天です。私たちが何か、高価な宝石とか、金の首飾りとかそういうのを買って購入して飾るのではなく、天において天的な養いによって私たちは美しい花嫁に整えられ、飾られるんです。この画家所の女性、まあ最終的には首飾りとか宝石とか飾り輪とかで飾られていくんですけども、でもその前にですね、まず、彼女自身がその花婿の言葉に聞き従っていかなくてはなりません。そのまず真っ先がこの八節にあります通り、ね、あなたがこれを知らないなら、羊の群れの足跡について行きなさいと、まず言われております。まず羊の群れの足跡に、あなたがついて行きなさい。羊たちが歩んだ道、信仰者たちの歩み、イエス様の羊たちの足跡について行って、まずついていくことからですね。まあ、前回のところで、4節のところで、私を引き寄せてください。 私たちはあなたの後から急いで参りますとありますね。本当に私たち自身、主に引き寄せていただきたい。私を引き寄せてください。その私たちが歩むべき姿勢は、あなたの後から急いで参りますという姿勢。ね、主の後から急いで参る。私たちがですから身勝手にあちらこちら行って、イエス様私についてきてねという歩みではなく、主についていくという歩み、それを私たちはするべきです。まず、ね、女の中で最も美しい人よと声をかけられた花婿は、あなたが知らないなら、羊の群れの足跡についていきなさい。そして、ついていって、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの小ヤギを飼いなさいと言われております。羊飼いの住まいの傍らに、ね、羊たちの群れの足跡についていけば、羊飼いの住まいのところに行き着きます。そして、そこの傍らで、あなたの小ヤギを飼いなさい。小ヤギ、これヘブライ語で、ゲティアって言うんですけども、これ、メスの若いヤギのことです。メスなんですね。あなたの、メスの小ヤギたちの、を、あなたは飼いなさい。ヤギは羊と、違って、違いますね。羊よりもヤギの方が何かちょっとグレードが低いような、なんか善か悪かといえばなんかどちらかというと悪に見えますけれども、でも小ヤギを飼いなさい、言われております。メスのヤギ。私たちはですね、イエス様に、キリストにあってはみんな女です。花嫁という立場にあります。でも小ヤギ、まあ、ヤギが成長すれば、まあ、ちょっと目もきつくなって、悪魔、サタンのような、そういう、まあ、そんな感じを思わせるような目つきになっていきますけれども、小ヤギの血であるならば、主への捧げ物になることができます。小ヤギを飼いなさい。私たちがですね、もういかに小ヤギを飼うようなことがあったとしても、でも主の天幕の傍らで小ヤギを飼っているならば、主はやがて私たちをもですね、羊飼いに仕立ててくださいます。成長していくならば、私たちが、ね、小ヤギ飼い、ね、そこから羊飼いになっていくことができるんです。そのためには、ね、まず真っ先に主の羊の群れの足跡に私たち自身がついていかなくてはなりません。そして、主の命じられる通りに、あなたがこの小ヤギたちを、メスの小ヤギちゃんたちを飼いなさいと言われるならば、それをしっかりと飼って、行くべきです。それをしっかりと飼っているならば、主はさらなる次の整えに入らせてくださいます。ね、この一章九節以降、この、花婿は飾らせてくださるんですね。本当に高価な宝石でもって飾らせて、さらに、ね、愛されるその交わりのうちに、花婿と花嫁の交わりのうちに引き入れてくださいます。その前に、まず私たちがなすべきが、まず、主に呼びかけるところからですね、始めるのは。主に、ね、私の愛している人、どうか教えてください。ね、主に教えを、ね、求めるんです。そして主から、ね、あなたは、まず羊の足跡についていきなさいと言われるならば、ついて行き、小ヤギを飼いなさいと、ね、メスの小ヤギちゃんを飼いなさいと言うならば、それをしっかりと飼っていく。本当に、私たちもですね、かつてはヤギのように目つきがきつく、また罪深い、どちらかというと、悪魔サタンに属するものであるかのような邪悪なものだったかもしれないんですけども、でも主に、主と共に歩んでいくうちに、ヤギから羊へと作り変えられていきました。そして本当に麗しい、主の花嫁へと整えられていきます。今私たちも、本当に小ヤギが任されているかもしれませんけれども、でもそれをしっかりと癒しなって飼っていくうちに、まず私たち自身が整えられていくんです。そして、整えられた先は、この旧節以降のね、いろいろな綺麗な飾り物で、どんどん飾らされて、どんどん美しい花嫁として仕立て上げられていくんです。どうか皆さんは、主と共に歩んで、 そしてどんどん、世の中の、そういうもし無理やりに不当なことを、ぶどう畑を勝手に見放されているとするならば、本当に主に呼び求めましょう。私の愛している人、どうか教えてください。あなたはどこで羊を飼っておられるんですか？主に呼び求めるのであるならば、主はあらゆる権威の上に座しておられるお方です。皆さんのことを生きり立って無理やりに、他人のブドウ畑を任されて、もうどんどん黒くなって、どんどんシミそばかす、シミやシワや、そういった類が身にまとわらされていくような、そういう状況から離れて、花嫁として整えてください。ね、そのように主に願い求めるんです。主は道を示してくださいます。あなたがこれを知らないのなら、私の道を知らないのなら、まず、とりあえず羊たちの足跡についていきなさい。そして、ね、羊飼いの群れに行き当たったならば、あなたの子ヤギを飼いなさい。そのようにしていくうちに、花嫁として、整えられていきます。どうかまさすキリストの花嫁として整えられて幸いへと美しさへとまたそうした世の罪の飲み食いから離れて本当に麗しい主とのその交わり天幕の中において、ね、奥の間におけるキリストとの麗しい交わりへと導かれていく皆さんでありますようにイエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、あなたが誠の花婿として、私たちを今、花嫁修行をしておられることを感謝いたします。黙示録に私たちの究極の成り立ちが書いてありました。整えられた花嫁として、天から下ってきて、夫のために飾られた花嫁になれることを感謝いたします。私たちが夫のために飾られる主を飾ってくださるのはあなたです。シミやシワやそういった類から一切清めて本当に麗しい黒いものではなくシミやシワの類があるものではない美しい飾られた花嫁に仕立て上げてくださる主をあなたを褒めたたえ感謝いたします。主をどうか教えてください。あなたの麗しさへと導かれる道を教えてください。もはや母の子らが生きり立って無理やりに他人のブドウ畑を任されるようなそういう状況から解放して本当にあなたの花嫁として私たちを招き入れてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。